生きる。あなたの微笑み、今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。喜んで微笑んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日もお会いできました。今日は第34回を迎えました福音の波キャンプの楽しい報告をあなたにお届けしたいと思います。これは最初の夜の、賛美と交わりの夕べで賛美している歌です。いかがでしょうか。今日はそして、10月のジョイジョイクリスチャンをスタジオにお招きしています。有名なバルナバさんです。どうもバルナバさん。
いや、どうもお久しぶりです、
はい、バイブルウェーブのバルナバさんがここにいらっしゃってくださっています。実はバルナバさんというお名前は、これは なんでバルナバさんなんですよ。
山下先生がルカ先生に習えたので、
バルナバ先生にな
ったんです。させていただいたんですけどもね、
なんか好きな、
そうですね、本当は石井正次郎先生が好きだったみたいなんですけど、私が先に言っちゃったもんですから、石井先生がなんか譲ってくださったんです、
そうですか、お声を聞いてすぐわかると思います。改革派教会三里教会の持田広次先生です。どうも先生、今日はお忙しいところ
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。毎年キャンプの報告は、2006年、2007年、2008年ともうネット放送に過去の放送データでも聞くことができて毎年聞けるんですが、今年は先生と一緒に、放送を作ってみようと思いました。よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
バイブルウェブとだいぶ雰囲気違います。どうですか。
同じような感じ
です。そうですか、そうですか、毎月ジョイジョイクリスチャン、ジョイクリケゲストをお招きしながら微笑みトークをお送りしています。さて、今年のテーマは注がれている愛、あなたに知ってほしいことということで、8月の11日から13日の2泊3日、伊豆の天城山荘で開きました。先ほどはキャンパーの方々の賛美の歌声でした。バルナバ先生、でも今年は大変だったんですよね。
そうですね。
実は。
はい。
はい、
もうね、朝5時7分に大きな地震がありましたね。目が覚めちゃいました。
はい。私もですね、本当にそうです、5時台だったんですかね、ルカ先生からメールが入りまして、予定通りやりますっていうメールだったんですね。もう台風と地震で始まったキャンプって初めてなんですよ。
今までそういうことなかったんですね。
34年間で台風はあったんですよ。
はい。
後でちょっと感想文ね、ご紹介しますけど、1982年のエマオ山荘の時。
あ、そういうことあったんですか？
あったんです、あったんです。はい、参加者の方、感想文書いてくださったんです。
すごい。
大変だったんですよ。だけど、今年も台風と地震が一気に襲ってきて、なお場所が伊豆でしたので、もうキャンパーの皆さん、新幹線は止まる、踊り子号は止まるで、もう本当にね、今年は忘れられないキャンプです。はい。先生は車で。
私もね、車で家を出る頃に、9時ちょっと前に、ニュースで、ラジオのニュースで、東名の、高速道路が、東京から入れるって聞いたもんですから、それでよかったんですけどもね、それまではちょっともうどうしようかと思いましたね。
そうですよね。まあそんなで、私たちお昼頃着いた時は、本当に暑い夏の日差しが照りつけて、もう台風を越えたっていう感じで、もうびっくりしました。もうギラギラとした夏に戻ってたんですね。
台風の風や雨がなかったんですね。
もう本当に素晴らしい晴天で、天城山荘に着きました。はい。そんなわけで、受付が始まってということなんですが、毎年ですね、その受付に来た途端にも、キャー懐かしいっていうような感じの、もう感激の対面があったりするキャンプなんですが、初めて出席してくださった、この感想文、ここに、 初めての参加の方の感想文があるんですが、いろんな人と話すことができて、皆様の優しい愛を感じることができましたと書いてくださったんですね。やっぱり30人ぐらいの小さいキャンプですから、すごくやっぱり違うのかなと思って嬉しいなと思ったんですが、先生も初めての方にお会いして、なんかいろいろ最初からいろいろおしゃべりされました？
そうですね、やっぱりね、よく顔を存じ上げている方は、やっぱりまた再会したね、喜びがありますけども、なんといってもね、初めて来てくださった方って、やっぱり嬉しいですね。
そうですね。それで、初めての、そういう台風と地震があるキャンプは初めてですと言って、ルカ先生が開会礼拝してくださったんですね。はい、で、私も聞きながら本当にそうね、34年もしてるのに本当にそういう、キャンプだなと思いながら、で、講演が始まりまして、今年は羽生栄光協会の村田俊一先生が講演をされました。
はい、
はい、で村田先生に伺ったら、なんか持田先生は先輩牧師でいらっしゃって、なんか先輩の先生の前で講演するっていうのですごく緊張されたようでしたね。
あ、そうですか。でもとっても素晴らしい講演でした。
そうなんですよね、もうすごく力が入ってて、また盛りだくさんで、
よく準備されてましたね。
そうなんですよ、で こちらもね、初めての方の感想文なんですが、全くキリスト教に関して馴染みのない方で、ご家族のお誘いで来てくださったんですが、信仰を持っておりませんが、何かを強く信じられること、信じている人は幸せだろうなと思って行って、このキャンプに、その義理のお母様のお誘いで参加できたということで、はい、すごく喜んでいらっしゃったんですが、なんかね、こんな風に書いてくださったんですね。人間関係がいろいろありますでしょ、
はい、
でそういう時にどこか相手を疑ったり、心を開くことができなかったり、自分の心が弱くて自分本位で行動してしまうことがたくさんあって、その牧師様って書いてます。はい、聖書のお話は正直なところ初めてだったので、その全部が知識不足で、その全部は分からなかったんだけれども、その最後のお話で村田先生がその愛についてお話ししてくださったことが心にスッと入ってきた、で本当になんか良かったって書いてくる。
ね、
だからもう本当に聖書もね、お読みになってない、初めてキリスト教の話で、すごいもう充実した講演でしたので、
はい、
一生懸命聞いてくださったんですが、でその最後の講演でこちらの方も、なんか涙が流れてきたっていうお話を書いてくださったんですね。で私はこの講演の時は実は可愛いお子さんがたくさん参加してて、こもりしてたんですよ。聞いてなかったんです。でも、こちらの方は、その何か愛することっていうね、お話で、聖霊なる神様のお話を村田先生がしてくださって、その愛を語られるご自分が、ですから牧師先生が、奥様に辛く当たってしまわれることがあったって、そんな話があったんですか？
ありました、ありました。
そうなんです。で、自分はなぜなんだってこう思われたって、その話を聞いた途端に、この聞いてらっしゃるこの方は、ほらっとこう涙が出てきて止まらなくなっちゃったんです。で、その自分自身を愛するように隣人を愛しなさいっていうその言葉がよく知ってたんだけれども、愛のない自分をそう感じて、なんかずっと泣き続けちゃったんですって。だからこのお話は聖霊なる神様のお話でしたので、なんかその聖霊なる神様の働きがすごくあったのかなって感じたんですけど、どんな感じだったんですか？村田先生が愛がないなってお話しされてたんですか？
なんかそのね、第一公演、第二公演の準備をずっとなさってきて、第三公演の準備のところで、なんか体調を崩されたらしいんですよね。で、いろんなそのね、休みの日に自分、ご自分が、本当だったら家族を連れてね、どっか出かけたいなと思うときに、その体調崩されて、その中でも一生懸命ね、なんかこう原稿書こうとかされているときに、なんかこう、愛についてこんなに自分がね、準備して学んできているのに、その自分の中にこう、苛立ちがあったりして、なんて自分は愛がないんだろうって気づかされたって、なんかその時にね、すごく先生のね、素直な気持ちがこちらに伝わってきて、
じゃあそれを聞いてこの方は、 なんか自分のことも感じちゃって、
私もすごくねその時感動しましたけども、
なんか涙が出てきちゃったんですって。
うん、
で私前ね、ある宣教師さんが、あの伝道しておられる時の話を思い出したんですよ、読みながら。でその先生がね、教会にいろんな方来られるんですけど、神様を知りたいって思っておられて真剣な方ってすっごくよく泣かれますっておっしゃったんですよ。
あ、なるほどね。
うん、で来るたんびにね、ポロポロポロポロ涙を流されるって。でその時に私はあの聞いてて、聖霊なる神様の働きってその御言葉と一緒にね、私たちの心 の感情に働かれて、私たちの心をこう溶かしてくださるっていうか、その注がれる愛がね、溶かしてね、素直にしてくれて、こう涙がこう、だからそれは悲しみの涙っていうよりも、なんかこれを感想文読んでると喜びの涙なのかなと思ったりして。
そうかもしれませんね。
すごくね。で今回あの注がれている愛っていうテーマだったんですね。
あ、そうでしたね。
だから村田先生ご自身はね、そのご自分は若いし、35歳でいらっしゃるそうで、
はい、
あの若いし、
あ
の本当に講演をしながら自分が学ばせていただけたってお話ししてたんですけど、先輩牧師として森田先生もお聞きになってて、
いやとてもあの素晴らしい講演でしたね。あのこんなにね、神様の愛について、聖書全体からきちんとこうバランスよくまとめて話を聞いたことってなかったなと思ったんです。
なるほど。
それで、やっぱりこの先生の人柄もやっぱあると思うんですけどね。
もう本当にまっすぐだね。
そう。本当にね、なんかまっすぐでね、真面目でね。
そうですよね。
でも時々ポロポロっとね。面白いことおっしゃるでしょ。
そうなんですよ。
そのギャップでね、とってもなんかね、あの先生とこう親しみを感じてね、本当にあのいい講演でしたね。
まあこの講演のレジュメがありますのでね、ご希望の方には差し上げられるし、そのレジュメもまた盛りだくさんで、もういっぱい聖書箇所があってね、いちいち読めないからお家で読んでっておっしゃってたので、ぜひで、ね、申し込んでいただきたいなと思うんですけど、じゃああの来週はですね、そのバルナバ先生のあの朝の礼拝のお話も中心に伺いたいと思ってるんですが、感想文のご紹介もしながら、まあ、先ほどのねこのエマオ山荘でのね、あの1982年のお話も来週じゃまたちょっと入れながら、あの番組を続けたいと思います。今日は先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ですね、今日はスペシャルプレゼント、ちょっとスタジオに並べさせていただきます。じゃあ先生これをちょっと紹介していただき、
いいなこれ、わさび沢湯の宿、ポッカポカの湯、わさびの湯っていうんですね、
そうなんです。これ売店で私とスタッフたちがあの選んできたんです。
こういういいのがあったんですね。
そうなんです、わさびの湯、これでね、疲れを癒していただこうと思って、これ抽選で2名様。
これ珍しいですね、わさびの湯ってね。
そうなんですよね。そうなんです、私ご自分であのわさび漬けも頼みましたけど、もう帰ってきて2日か3日で食べちゃったぐらい美味しかったです、
ね、やっぱり本場のね味ですよね、
これは先生ね、
これね、寄せ木細工ですね、
そうなんですね、
これマグネットになってて、これは綺麗ですね、
これは抽選で3名様ですから、わさびの湯が2名様で、マグネットの寄せ木細工は3名様、あとこれなんです、
常連の滝のマグネット、これもいいですね。
もうこれみんなフリータイムに行って、台風でしたから、もうすごい流れだったんだそうです、
滝の水量が、
そう、もうすごかったらしいですね。こんなお写真のね入ったマグネットをプレゼントということで、全部で 1,2,3,4,5,6,7 名様、ラッキーセブンじゃないですけど、今週来週でお申し込みいただいた皆様にプレゼントいたします。どうぞ皆様どんどんお申し込みになってくださいね。ネット放送ですのでメールですぐにお申し込みができます。それから近くの教会を探していらっしゃる方には、教会の紹介はいつでもしていますので、どうぞメールをください。ほほえみトークなみこのメールアドレスは namynami@そしてイエス様のジーザスです、 jesus そして -web.org こちらの方にメールをいただきたいと思います。またほほえみトークのコーナーからはプレゼントのお申し込みやいろいろご意見ご感想をいただけます。それでは先生、来週もご一緒によろしくお願いします。
こちらこそ。
この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。